はい、それではお時間になりましたので、JPOPM37 第2部の方を、開始させていただきます。司会の方は、一部に引き続き、JPOPF 運営チームの鶴巻が務めさせていただきます。よろしくお願いします。はい、それでは第2部、早速進めたいと思います。最初に、RIR レポートということで GP ニックの川端さんの方からご発表いただきます。それではよろしくお願いします。
はい、JP ニックの川端です。ちょっとですね、まず RIR レポートの前に、先ほど谷崎さんがお話しいただいたホットトピックスの、号外です。号外、ちょっと谷崎さんのスライドは忘れちゃったので、代わりに僕がお届けしたいと思います。ちょっとですね、ニュースサイト等で皆さんご覧になられた方、プロステップですとかギガジンとかで、見られた方いらっしゃると思うんですけど、ライプの V4 アドレスがなくなりましたっていうアナウンスが、なんか記事、日本語の記事になったと思うんですね。まあ、11月の25日に、まあ、V4 アドレス枯渇しましたっていうような、まあ、趣旨 の、 内容なんですけど、これ、前回 OPM 参加された方であれば、ちょっともしかしたらうんとかっていうふうに思われてるかもしれないんですけど、まあ、そろそろ V4 アドレスなくなりますねっていう話をしてました。で、まあ、で11月25日に亡くなりましたというような流れになるんですけど、これからは、まあ、欲しい人は、スラッシュ24を1回だけもらえるというふうになります。でかつ、まあ、在庫がライブの方に戻ってくるまでは待機者リストに、待機者リストに並ぶというような運用になります。で前回オペ部でもこの話をしてまして、連続するスラッシュ22がまあなくなって、その後、スラッシュ24とかスラッシュ23を寄せ集めてスラッシュ22を配ると、そういうふうな流れになるというような感じでご紹介をしていました。で実際には10月に、連続するスラッシュ22というのが、まあ、10月の2日に、なくなりましたというアナウンスがされていて、それからまあ2ヶ月経過して11月25日に、まあ、その寄せ集めた、スラッシュ22についてもなくなりましたよというようなことになりました。でまあ、なんかいきなり発表された感がちょっと強いんですけど、そういうことですというので、ここにいらっしゃった皆さんはその辺をちょっと頭にしっかり覚えていただいて、急になくなったわけではないんだよというのを、お近くの皆さんにぜひ普及していただければと思います。はい、というので、ちょっと号外っぽいお話です。でですね、ここからはですね、他の RIR で、谷崎さんさっきラックニックの話されたと思うんですけれども、アドレスのポリシーに関する議論というのがされてますので、その状況を簡単にご紹介したいなと思います。中身によっては皆さん の、 そのアドレス管理に関わってくるものっていうのが、あるんじゃないかなと思いますんで、そういえばあとこんな話したなっていうのをまあ、思い出せるちょっと機会になればいいんじゃないかなというふうに思っています。でまずはじめに、エイリンのレポートです。エイリンはですね、北米とカリブ海を管轄地域にしている、RIR の一つです。そのミーティングのご紹介です。10月の、末に、ありました。で、日本でもジャノグっていうのがあるんですけど、それの、北米版、むしろナノグの方が先にできたんですけども、ナノグのミーティングの後に、エイリンのミーティングをつなげて、できるだけいろんな人に参加してほしいなという思いもあって、秋 の、 エイリンのミーティングはナノグとセットで開催をしている。なので、ジャノグのミーティングにこの OPM をくっつけて開催するみたいな、そんなイメージで押していただければいいんじゃないかなというふうに思います。北米の、レジストリなので、場所は、テキサスで開催されています。参加146名、後でご紹介しますけども、 AP ニックのミーティング、300か400名ぐらい参加されてるんですけども、それに比べればちょっと規模は小さめというような感じになります。 ナノブ自体が1000人とか1200人とか参加されるので、そのまあ10分の1なんで、まあ、ちょっとあの両者を比較するとちょっと規模の差が出ちゃうかなというような感じです。まあ、プログラムとしては、あのさっき谷崎さんラクニックのお話だったと思うんですけれども、まあ、あんな感じ、まあ、同じような感じなんですけれども、エイリンのミーティングはあのポリシーの、 あの議論がもうあの大部分を占めます。であとはあのエイリンのメンバー向けの、まあ、あの日々の活動のレポートであったり、まあ、あの今就職になっているみたいな、あのそのポリシーの議論と、あとメンバー向け の、 あの、まあ、ミーティングっていう、その、まあ、2本だけで行われることがほとんどです。これ写真ですね。まあ、これまずナノブの方ですね。まあ、1200人とか1300人とか来るので、比較的 会場も大きめですね。オースティンはなんか音楽の都ということらしいので、まあ、そんなナノブのロゴのギターがモチーフになっているような感じです。エイリンのミーティングですね。まあ、あの規模がちょっと10分の1ぐらいになっちゃうんで、比較的エイリンについてはこじんまりしたような感じ。一番下は皆さんこうあの手を挙げてコンセンサスの確認しているのは、まあ、JPNIC でも、まあ、この JPOPM でも同じような感じじゃないかなと思います。はい。で、AD の、 あのポリシー提案に関する議論なんですけど、あの、まあ、こう赤であのちょっとハイライトしてますけど、まあ、あのやっぱり V4 アドレスをどういうふうに配るかっていう議論がまだまだ議論の中心にはあります。やっぱりその皆さん V4 アドレスに、まあ、関心があるのかなっていうのもあれなんですけども、やっぱりあのまだまだその V4 アドレスっていうのの、まあ、ニーズがあって、まあ、それをあの、まあ、適切に配りたい、配ろうじゃないか、まあ、あとは、まあ、そういう問題意識をそのエイリン自身が持っているのもありますし、あとはその IP アドレスをあの、まあ、その、まあ、あの移転を仲介するようなあ、まあ、ファシリテーターさん、まあ、ブローカーさんというふうに呼んでるんですけども、まあ、彼ら自身が、そういうそのアドレスの、まあ、流動性をどうやって、まあ、確保しようかっていうような、まあ、ちょっとそういうモチベーションもあって提案をするというようなケースもあるようです。これはまず、これは会場で、まあ、賛成反対 の、まあ、あの大まかな意向を確認する確認した提案の一覧です。で、次のスライドは、これまだちょっと議論の途中で、まだまだこうポリシーの内容っていうのをあのもう少しこうあの練っていかないといけないなというようなステータスにあるもので、とりあえずあの話を出して皆さんから、コメントを聞きましょうというようなステータスにあるものです。こっちもですね、 IPv4 とかです、 IP アドレスみたいな感じで、やっぱり IP アドレスにあの関心があるっていうのがなかなか伺えるんじゃないかなと思います。このスライドなんですけれども、エイリンのポリシー策定プロセスです。さっき第1部で、ポリシー策定プロセス JPNIC のポリシー策定プロセスというのを、まあ、ご紹介したかと思うんですけれども、それと同じような感じでエイリンについてもポリシー策定プロセスっていうのが、定められていて、それに従って、このポリシーが提案されて、それが文書に反映されるまでの、経過っていうのが、まとめられているものがあります。で、エイリンの特徴としては、アドバイザリー、カウンシルというのが、まあ、AC、AC というふうに呼ぶんですけども、AC っていうのがいまして、AC の方が、まあ、その受け付けた提案を、まあ、提案者と一緒にこう練っていって、まあ、こういうポリシーミーティングまで、議論を、まあ、先導していくと。で、まあ、その AC の、その AC の中でも、あの、まあ、担当しないAC の人が、まあ、こうあのマイクの前に立って、いやこれは違う、あれは違うみたいな感じで、議論をしたりですね、その AC の方が議論をあの先導していってるっていうような、そういう印象の強い AC のポリシーのことです。で、ミーティング、JPOPM と一緒で、年に2回春と秋に開催されてまして、その、オフラインの会場での議論と、あとメーリングリストで、比較的がっつり議論をして、当日はなんかまあそれの再確認みたいな感じで、皆さんよくメールをあの書きます。当日もよく話しますというような感じで、まあ、その辺はちょっと欧米の方のなんか気質が現れているんじゃないかなというような印象です。 でここから先はどんな議論がされたか、どういう提案があってどういう議論がされたかっていうのの、ご紹介を、かいつまんで、していきたいなと思っています。さっき申し上げたように IPv4 アドレスの関する議論っていうのが、多いの で、まあ、関心もきっとあると思いますんで、その IPv4 アドレスに関する議論っていうのを、まとめてお送りしたいなと思っています。で、ここで、ご紹介する内容は今月の15日に、JP リックでメールマガジンというのを付け発行してまして、それの、定期号でも同じような感じで、こんな感じで議論がされましたっていうのをご紹介しています。それも合わせて読んでいただけるといいんじゃないかなと思います。まだ、この資料の一番最後にリファレンス付けてますので、そこから、メールマガジンっていうのもアーカイブウェブにありますので、それを見ていただくとか、ご興味持たれた方はぜひメールリスト、メールマガジン登録していただいて、いろんな話題のメールマガジン流れますので、ぜひ一度登録していただければと思います。はい、ここからじゃあ議論は、いきます。まず割り振り待機者リストでの話です。エイリンはですね、もうアドレス、何度もご説明しているようにアドレス、IPv4 アドレスも在庫がありませんので、割り振りが欲しければ、審査を受けて割り振り待機者リストに並んでくださいという運用をしています。ライフの少しまだ先を言っているような運用をしています。で、これはその審査を受けて、エイリンが承認すればリストにダーッて並びますよっていうような運用をしてたんですけど、ちょっと運用を変えましょうということで、ざっくり言うと、今持ってるアドレスがスラッシュ204096アドレスよりも4096もしくはそれ以下の組織に限定して、このリストに基づく割り振りは最大で22スラッシュ221020アドレスにしましょうというような提案が、されました。これはですね、理事会からちょっと見直してくださいという指示を受けた、アドバイザリーカウンシルの方で、こういう内容にしましょうというのが議論され決定して、それをメイリングスで議論しているというものになります。で、このリストに基づいて割り振りを受けたアドレスについては60ヶ月、5年は移転できませんというような、情報もついています。で、ちょっとその文章の解釈に、ちょっと誤っていた解釈されて、アドレスの割り振りを受けられるということを懸念したということが、そもそもの見直しの契機になっています。でですね、これちょっとコンセンサスを確認するものではない種類の議論なんですけれども、リストに掲載される組織が、その元の数が少ない組織に限定されるということで、自分たちの順番が回ってくる、機会が増えるので、いいんじゃないかというようなコメントが回っていました。であとは、細かい運用はいいから、もうとりあえず V4 はもうその市場で取引する、で、今もそれ盛んにやってるから、そこにもう委ねてはどうかというような意見もありました。賛成も反対も、こういうのは、あまり皆さんの方同じ方向を向くようなコメントが出てこないので、どちらのコメントも出てます。で、ちょっと今、結論としてはこの、ルールでずっとやっていって、あと、見直しをちょっと考えましょうねというような内容になっています。はい、あともう一つ、ご紹介して必ずご紹介しておいた方がいいかなと思っているのは、IPv4 アドレスに関する IPv4 アドレスのリースに関する議論です。今のアドレスの割り当ての原則っていうのは、その会員の、会員自身が運用しているネットワークに接続される、エンドユーザーさんにアドレスの割り当てをしますよっていうような原則でやってます。で、そうすると、インターネットに対しては経路の集約につながりますので、この仕組みが、経路修正に寄与しているというような考え方でやっています。で、これなんですけど、これちょっと考え方を比較的ちょっと変えまして、その会員のネットワークに接続してない人であっても、そのメンバーの人に欲しいって言えば、アドレス割り当てるようにしましょうというような提案になっています。ちょっと本当に今までと考え方がまるっきり変わってしまうので、結構画期的というかあれなんですけども、ちょっと発想の違う議論になっています。 でこれなんですけど、論点は、この2つに、大きく分けられます。やっぱりその今の仕組みはそのインターネットがその安定した運用、インターネットの安定した運用につながるので、その経路修正を維持するための仕組みっていうのはやっぱり維持するべきだというようなのが一つ、それはもう反対する立場からの考え方です。で、一方でもうリスっていうのは現実に起こっていると。であとはそのデータベースを正確に登録しておくのがレジストルの役目なので、それを実現するためにはもうこれはやはりちょっと考えるべきだとっていうようなところですね。であとはリースっていうのを考え方としてはいいんだけど、ちょっとやり方もちょっと考えた方がいいんじゃないのみたいな感じで、賛成も反対も比較的賛成寄りの、コメントもで、ちょっとまだ議論がどういう方向に向かうかっていうのは定まってはいないんですけども、この、リースに関する議論についてはおそらく、決まっていく方向にはあるんじゃないかなというふうに考える、個人的には思っています。はい、これもこれなんかやるやらないっていうのを直接決めるわけではないので、確認の必要がないという、いうようなステータスになっています。ここからはあと、簡単にご紹介したいなと思います。これはですね、このスライドは、一度メンバーの方に割り振りをして、再度割り振りをするまでの期間を明確化しようというものになります。下に結果は書いてますので、賛成な感じで、でしたというような議論になります。これも V4 に関する議論で、今ですね、その V6 対応をする方で、その計画が示せれば、それに対して最低限必要な V4 アドレスの割り振りをしましょう、分配をしましょうというようなルールになっています。で、最小がスラッシュ28、最大がスラッシュ24というふうになっています。最小で28のアドレスをもらってなんか大丈夫なのかっていう議論はあるんですけれども、こういうルールでやってます。で、これ、こういうルールで始めたんですけど、実際やってみるとやっぱりその逆引きの問題とか、経路の報告の問題とかがあって、やっぱり24じゃないとなかなか、回らないということもあって、その運用される方が回らないということもあって、これにスラッシュ24に最小にして、上限を設けましょうというような議論になっています。これ当初そのアドレスが枯渇した時に決めたルールで、実態に合ってなかったらやっぱ見直しましょうねというような感じで、比較的賛成のコメントが多かったからというような議論です。これもちょっと昔作った提案を直そうかなみたいな、そんな感じですね。一つの組織が複数のネットワークを管理している場合の割り振りサイズを、このサイズにしましょうという提案です。これも、記述が曖昧なので、はっきりすると判断も迷わずちゃんともらえる人ももらえるということで、賛成のコメントが多かったのかなという印象です。最後なんですけれども、先ほどその申し上げた、このスラッシュ28がもらえるプール、なんですけども、一応その V6 の展開を進めるためのプールなので、ここに全部アドレスを、返却されたアドレスを集めて、V6、引いた最終的なその V6 の展開を早めたいなみたいな、そういうようなニュアンスがあるんじゃないかなと思いますけども、このプールに全部返却されたアドレスを、戻しましょうという提案です。これもちょっと、営林で確保している在庫って何なのとかですね、実際みんな皆さん何をどういうふうに欲しがっているのみたいなところをちょっと踏まえて考えた方がいいんじゃないかなというような話をしています。ざっくりとご紹介しましたけれども、年に2回営林のミーティング開催されています。カナダかアメリカかぐらいなところですが、たまにカリブ海とかでやったりもするんですけど、そんな感じですので、ぜひご興味があれば、直接の参加はなかなかっていう方は、メーリングリストにもとりあえず入ってみると、なんかどんな議論されているのかなっていうのが、分かるんじゃないかなと思います。資料最後はリファレンスになります。ミーティングの開催前にブログでですね、こんな提案されますねっていうのはご紹介してますんで、春と秋はブログをチェックするというのがいいんじゃないかなと思います。はい、ここまでが営林の報告になります。 で次、
何でしたっけ、55分ですね、はい、
はい、じゃあここからは、夏の AP ニックのレポートです。はい、タイのチェンマイで開催されてまして、まあ、400名程度参加されています。さっきバングラデシュの話だったと思うんですけども、なんかバングラデシュの方の参加者数が やけに目立つなと。タイなのにバングラデシュの方がまあ目立つ回になりました。はい、この辺はこんな感じで、プログラムが開催されてますよというようなご紹介です。まあ、アドレスの側に営林での議論というのはこんな感じでされているのはご紹介したセッションです。インターネットガバナンスみたいな話もされています。技術関連のセッションっていうのもいくつかありまして、V6 のデプロイメントっていうので、日本から、ソフトバンクの方が、モバイルネットワークの V6 対応、ソフトバンクさんの V6 対応の話をされたというようなのもありました。ここ議論のまとめです。今回5つ提案があったんですけれども、そのうち2つがコンセンサスになりました。で、残り3つは、継続議論になっているものになります。なので、ちょっと順番にご紹介をしていきたいと思います。IP アドレスの、まあ、一旦その、割り振りを受けたもの、割り当てを受けたものを、まあ、再度割り当てるときに、まあ、こういうケースは、再度割り当て、再割り当てを見なす、見なさないというような、もう少し定義をしっかりしましょうというような提案です。これについては、実は前回、前々回も議論されてたんですけど、まあ、なんでそのポリシー提案をしたい、なんかその提案をして、何を直したいのかがよくわからないねという、まあ、一行で言うと、そういう、一言で言うと、そんな感じの、議論がほとんどで、他の RIR では議論は進んでいるんだけれども、まあ、アジア代表地域では皆さん、なかなか理解されていないということで、継続議論になっています。あともう一つは、これも前回から継続されているんですけども、先ほど営業のところでもご説明したポリシー策定プロセスを少し見直しましょうというものなんですけれども、これについても今うまく回っていて、特に不具合がないポリシーと思っているポリシー策定プロセスなのに、なんでやっぱりその直したいのか、どういうポイントで解決したいのかっていうのがやはりわからないねということもあって、その提案の意図を確認するコメントとか、まあ、今の、まあ、プロセスがうまく回ってるんでいいんじゃないかっていうような意見がほとんどでしたということで、まあ、ただまあやっぱりその提案者のもう少し意図をよく確認して、今のドキュメントと付き合わせて、もう少し慎重な検討が必要だねという話が出てきて、というような結果になっています。これも、結果としては継続議論になっています。次の提案は、これもちょっとなかなか分かりにくいんですけども、まあ、その合併とか買収とかっていうのは分かりやすいんですけど、なんかまあなんか国がまた割るときであれば、なんかその再編成をしたり、なんかその拠点となる国を変更したりみたいなときにも、その実態に合わせてアドレスとか S 番号の、まあ、移管っていうのを、まあ、できるようにしましょう。これ実態としてはもうほぼやってはいるんですけど、それを文書上でも明確化したいというような趣旨の提案になります。これについてはですね、特にその V6 については、今その経路の集約を、まあ、図るような分配の仕組みになってますんで、ちょっとこの提案は通してしまうと、その辺の分断化とかですね、そういうのにつながるのではない、断片化ですね、にはつながるのではないかというところもあって、ちょっともうちょっと検討しないといけないんじゃないかと。で、まあ、ただ、文言上、まあ、その解釈の違いが出ないような記述になるっていうのは、まあ、いいことなんじゃないかなというようなコメントがありました。これについては継続議論になっています。V6 のポリシーの修正です。 これは IPv6 アドレスのエンドユーザーへの割当方法について、まあ、昔決めたものからちょっと古くなっているので、それをまあ今の実態に合わせて直しましょうという提案です。ライプではですね、これその割当に関するドキュメントっていうのが出てますんで、それを踏まえた内容に修正したいなというような提案になっています。これちょっと、まあ、訳すとすればこんな感じかなみたいなのをちょっとこう上げています。この、まあ、主にこの、前のスライドとこのスライドの2箇所、まあ、修正しましょうというような提案です。でこれについては、まあ、古い、まあ、古いもの、まあ、実態に合わないものであればいいんじゃないですかというようなコメントが出ても、まあ、ちょっと中身ちょっと誤記があるんじゃないみたいなのがあったんですけども、内容については賛成するコメントがほとんどでコンセンサスになっています。後で簡単にご紹介しますけど、これ APNIC のポリシーですので、まあ、それに連動する形で JPNIC のポリシーっていうのも変更する予定をしています。最後に一つですね、これ RPKI とかを運用されている方であればおそらくちょっと身近な話題なのかもしれないですけども、今その APNIC が管理してて、見割り振り見割り当てになっている IPv4 アドレスと IPv6 アドレスについて、まあ、その 見割り振りだよっていうのを、未分配だよっていうのを、まあ、見分けるためのまあ、オブジェクトを RPKI、RPKI で利用するオブジェクトを登録しましょうというような内容になります。ボゴン経路というふうに、まあ、呼ばれてまして、今この、まあ、RPKI 以外でも、IRR とか、まあ、その他の方法で、まあそのまあ、本来流れてはいけない流れてきてはいけない経路をまあ落とすため の、のなんかまあ取り組みっていうのがされているんですけど、まあ、それをまあ RPKI の仕組みでも利用できるようにしましょうというような内容になります。そうですね、これも提案についてはまあいいことなんじゃないっていうようなコメントがまあ多かったんですけど、ただ結構そうですね、APNIC がしっかりしてくれないと、それぞれのネットワークで、まあ、なんかトラブルが起きて、なんかAPNICが止まってるから、自分たちのネットワークのオペレーションにも影響が出るんじゃないかみたいな、そういうことを懸念されている方が結構多くてですね、それちゃんと APNIC 運用できるのかみたいなコメントが比較的多かったんじゃないかなというような印象です。まあ、これについては、まあ、確かにそうだねということで、APNIC もちょっと具体的になんか慎重な運用ができるように検討したいなというふうにコメントは出していました。というような感じです。はい、まあ、こんな感じで、次のスライドも人を選ぶ選挙っていうのも開催されています。はい、次回以降はこんな感じで APNIC のミーティングございます。来年の春にはメルボルンで、アプリコットの、まあ、技術カンファレンスと同じような感じで、閉催されて、APNIC のミーティングが開催されます。その後来年の夏は、バングラデシュのダッカというところで開催されます。なかなかバングラデシュというところに行くにしていきたいです。インドの近くぐらいですかね、なんかそこのなんか遠いところというような印象があるんですけども、そこで開催されるというような感じになっています。こちらも最後リファレンスもので、メールマガジンブログ等の記事があります。これも見ていただければいいんじゃないかなと思います。はい、最後に